The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
イエス・キリストの福音を知り、聖書を調べて、イエスの生涯を知るにつれて、どれほどの憎しみがイエスに向けられていたかがはっきりとわかるようになります。イエスを貶めたり、敵対したりする人々が絶えずいました。イエスに向けられた敵意の一つの例が、ヨハネの福音書8章に記されています。イエスの語る言葉を捉えて、罠にかけようとする密かな計画がありました。その箇所を読みましょう。イエスはオリーブ山に行かれた。そして朝早く、イエスはもう一度宮に入られた。民衆は皆身元に寄ってきた。イエスは座って、彼らに教え始められた。すると、律法学者とパリサイ人が、会員の場で捕らえられた一人の女を連れてきて、真ん中に置いてからイエスに言った。先生、この女は会員の現場で捕まえられたのです。モーセは律法の中で、こういう女を石打ちにするように命じています。ところで、あなたは何と言われますか？彼らはイエスを試してこう言ったのである。それは、イエスを告発する理由を得るためであった。しかしイエスは身をかがめて、指で地面に書いておられた。けれども、彼らが問い続けてやめなかったので、イエスは身を起こして言われた。あなた方のうちで罪のない者が、最初に彼女に石を投げなさい。そしてイエスは、もう一度身をかがめて地面に書かれた。彼らはそれを聞くと、年長者たちから始めて、一人一人出て行き、イエスが一人残された。女はそのままそこにいた。イエスは身を起こして、その女に言われた。夫人よ、あの人たちは今どこにいますか？あなたを罪に定めるものはなかったのですか？彼女は言った。誰もいません。そこでイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。自分の罪が公にさらされることは誰でも嫌です。自分の弱さや失敗がすべての人に知られることは非常に屈辱的でつらいことです。この女性にとって罪の現場で捕らえられ、宗教界の権威者たちの前に連れてこられ、裁きを受けることはどれほどの苦しみだったことでしょうか。律法という観点からしても、この女性に対する扱いはひどいものでした。会員を犯すには二人の人間が必要です。ところが、男性は連れ出されていません。イエスに敵対する者たちは、何とかしてイエスを追い詰めようとしたのです。実際そのために、彼らが会員を背後で画策して、この女性をも罠にかけたのかもしれません。私たちは、確かなことはわかりませんが、要するに、この女性は連れ出されたけれども、相手の男性は逃れているのです。世界の多くの地域では、女性は不当な扱いを受けています。女性は余分に重荷を負わされたり、男性から恥ずべき取り扱いを受けたりしています。この聖書箇所もその一つの例です。けれども、イエスは責め立てられているこの女性を擁護しました。キリスト教ではそうです。イエスは女性に敬意を払うように身をもって示し、女性の地位を高めました。イエスは女性と話をし、女性に敬意を払いました。ところが、私たちの世界の多くの文化では、女性を見下げたり、虐待したりしています。キリスト教は、世界の女性の地位を高めることに尽くしてきました。これは、私たちがどれほど感謝してもしきれないところです。この女性はイエスに敵対するパリサイ人や律法学者の道具として連れてこられました。彼らはイエスを罠にかけ、窮地に追い込もうとしたのです。もしイエスが旧約聖書のモーセの律法を認めるのであれば、律法によれば 姦淫を犯す者は石打ちにされなければならないのだから、イエスはこの女性を罪に定めなければならなくなります。そうするなら罪人たちの友としてのイエスの立場が危うくなります。一方、もしイエスがモーセの律法に違反するなら、神の律法に敵対することになります。そこでイエスはどうされたでしょうか。キリストは神であり罪のないお方ですから、完全な答えを持っておられました。イエスを責めようとした人々に向かって彼らの問いを投げ返されたのです。あなたが自分に罪がないと言えるなら彼女に石を投げなさいと。明らかにその場の人々は自分たちも罪人であり罪を犯した者なので、その女性を罪に定めることはできないと分かりました。イエスがかがんで地面に何かを書いておられたというのは興味深いことです。私たちにはイエスが指で何を書いておられたのか、それを知る手がかりはありませんけれども、この女性を罪に定めようと周りに立っていた人たちの秘密の罪を書き始めたのではと推測する人たちがいます。確かな答えを知ることはできませんが、もしそうだとしたら彼らの注目を集めたことでしょう。イエスは人を罪に定めるために来られたのではないことを私たちは理解しておく必要があります。イエスは人を救うために来られました。パリサイ人や律法学者たちのように傲慢で自分を正しいとする人々に対してはイエスは立ち向かわれましたけれども、イエスがこの地上に来られた一番の目的は失われた人々を探して救い出すためです。イエスはご自分を良い羊飼いと称されました。主は羊を導こうとしておられます。私たちをサタンや罪深い世や私たち自身の罪深い肉という私たちの敵から解放しようとしておられます。主は救いの必要な人々を探したいのです。主は医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人ですとも言われました。罪に対する治療法である神の許しをもたらすために医者であるイエスが来られたのです。私たちがよく理解しておかなければならないのは、私たちは誰も他の人を裁くことはできないことです。私たちの誰も完全なものはいませんから、高ぶって自分は他の人よりも清いなどということはできません。あなたがそのような思いになったときは高ぶっており、自分を正しいとし他の人の罪を裁くようになります。ところがあなた自身罪人なのです。神は私たちの心や思いを測るお方であることを私たちは皆理解しなければなりません。あなたが姦淫や盗みを犯したことがないからといってあなたの動機や思いが純粋であるということではありません。あなたは悪い邪悪な思いを持ったことがあるでしょう。実際に行動に移さなくても内側で誘惑に屈したことがあるでしょう。ですから私たちの誰一人として人を許そうとせず他の人を罪に定めることはできないのです。このことは今回の箇所でイエスが私たちに教えておられる最も大きな教訓の一つです。この女性を罪に定めることができる正しい人は他ならぬただイエスだけでした。イエスには罪はありませんでした。その女性を責め立てていた人たちはイエスを責めることはできませんでしたけれども、イエスを許すことを選ばれました。これは神の愛のあり方の重要な点です。イエスは私たちを罪に定め罰を与えることのできる立場におられますけれども、私たちを罪に定めるのではなく私たちに許しを与えることを選ばれ、そのために来られました。神の怒りではなく恵みを持って来られました。だからイエスはその女性に、私もあなたを罪に定めないと言われたのですと同時に、イエスは心を改めることを求めておられることに注目してください。イエスは悔い改め、つまり罪から離れることを求めておられます。イエスはその女性に言われました。行きなさい、今からは決して罪を犯してはなりません。 神があなたを許すという選択をされ、あなたに許しを与えられたのですから、あなたは罪から離れ、もう罪を犯さないようにする必要があります。そのためには祈りが必要です。誘惑に気づき、避けることができるように、聖霊に助けを求める必要があります。そうするとき、神からの恵みと回復を得ます。今回の話から、人間は人を裁いたり、罪に定めようとしたりしやすいものであることがわかります。この話の中で、律法学者やパリサイ人は、イエスを罠にかけて、イエスの宣教を台無しにするために、女性を連れてきました。私たちは自分を正しいとし、私たちの気づいた他の人の罪を責めるという誘惑を受けることがしばしばあります。私たちにはそのようなことをする権利はありません。もちろん他の人が悔い改めて罪を離れるように進めたいということは別です。けれども他の人に後ろ指をさして、あの人は神の裁きを受けるに足るとどうして言うことができますか。あなた自身そのようなものなのです。私たちは神の許しを受けたことに対して感謝し、謙遜でいなければなりません。高ぶって他の人を裁くべきではありません。神は人に罰を与えるのではなく、救うことを願っておられます。私たちは自分自身の罪を認め、神の前にへりくだる必要があります。そうすることで罪の中でへりくだり、神も罪に定めないという素晴らしい知らせを聞いた女性のようになることができます。そのような心構えを持ち、他の人にそのような思いで接してください。私たちは完全ではなく、神の許しと憐れみを受けることができるのは、ただイエス・キリストにある神の憐れみによるのです。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話はウィスコンシン州グリーンデールにあるOur Shepherd Lutheran Churchのポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。